1月18日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシエリと
セイヤと
アカンネと
コンディと
ほのほので
お送りします。さて1月18日本日土曜日ですが、
はい、
ね、巷ではセンター試験1日目ということで、
そうですね、
はい、
朝から、ね、緊張した学生が多数見受けられました。
はい、
で私たちも、ね、受験組は、ね、あの他人事ではなく、
そうなん
ですね、あと1年2年したらこの試験を受けるのかと思うと、
そうですね、
ね、コンディもね、
はい、
ちょっとドキドキしてたりするんじゃないかなと。
そうですね、あの僕姉がいまして、
はい、
姉が今日そのセンター試験受けてるんですけど、
うんうん、
ああ僕もそうなるのかと思うとちょっとテレビとかもそういうのが多いじゃないですか、はい、今そういう特集が組まれていたりとかして、
はい、
それ見ててなんかああドキドキするなってなんか勝手に思ってます。
うん、うん、今日は地理歴史公民と国語外国語のテストがあり、明日は理科と数学1と数学2ですね、うん、
はい、
はい、あのこのセンターに向けてセンターとあと本試験が2月頃にあると思うんですが、
はい、
これに向けて勉強してきた受験生を思うと私は結構ドキドキしております。
うん、
はい、
なんかすごいスーパーとか行ってもこうなんか受験に勝つみたいなそんな感じのお菓子とか飲み物とか売ったりしますよね。
高校受験も近いのでね、結構そういうグッズとかお菓子とか多いと思うんですけど、
はい、はい、皆さん頑張って受験に勝ってほしいと思っています。
はい、頑張ってください。はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしています。はい、彩り大通り通信では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマは冬の食べ物といえば、あなたの大好きな冬の食べ物などなど、エピソードなどなどあればぜひぜひメッセージを送ってください。懸命に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝わればいいです。皆様のメッセージお待ちしています。
お待ちしております。
はい、ではここからはですね、
はい、
僕前回の放送の、まあ、最後の方でお話しました、
はい、
福井県に行ってきたというお話の後半のお話をしたいと思います。
イエーイ、はい、
まあ、前回喋り、ね、お話ししきれなかった分もあるのでちょっとお話ししたいなと思います。
はい、
前回はちょっとラウンドテーブル、その大学に行ってラウンドテーブルを行ったっていうお話をしたんですけども、
はい、
まあ、その行く前のお話だったり、
はい、
のラウンドテーブルが終わった後のお話とかをしたいなと思います。
裏話ってやつですか。
裏話ってやつですね。楽しかった思い出とか、
はい、
はい、を話したいなと思います。
はい、
まずですね、出発が12月20日の、
はい、
まあ、夕方6時半ぐらいだったんですけども、飛行機が、
はい、
飛行機エアドゥっていう会社の飛行機だったんですけども、
はい、
ちょうどその日ですね、
うん、
ラッキーなことがありまして、
はい、
エアドゥが12月20日、2013年12月20日で就航15周年、
うん、
だったことで、うん、乗ってる時にあのキャビアアテンダントさんから、
はい、
クッキーサンドをいただきまして、メッセージカード付きの、本日で15周年なんですっつって、ああびっくりしたみたいな、ラッキーだって思って、まあ、その時札幌のニュースでもやってたみたいなんですけど、
はい、幸先いいですね。
はい、僕人生で2回目の飛行機だったんですけども、ちょっとついてましたね。でそのクッキーをもらって、
はい、
その出発の日ですね、北海道、まあ、天気が悪かったんですけども、雪がちょっと降っていて、まあ、出発できるかわからないっていう、その早く引き返しますと言われていて、はい、1日1便しかないんですよね、新千歳空港から福井県に行くには、小松空港なんですけども、うんうん、
はい、
それに乗れないともうアウトなんですけど、
はい、
まあ、なんとか無事小松空港に着きまして、
はい、
で まあ、帰りにも飛行機あったんですけども、その時も雨でちょっと危うかったんですけども、うん、結局ですね12月22日の帰りの飛行機8時半だったんですけど、
はい、
その後にですねニュースとかで新千歳空港133便欠航っていうニュースがあって、早めの飛行機でよかったなって思いまして、
おお、
という大変な大変っていうかラッキーだったなっていう、非常にラッキーな3日間だったんですけども、飛行機に関しては、
はい、
で福井2日間だいたいいたんですけども、
はい、
2日間とか3日間か雨だったんですよね、
はい、
でコンディにですね、はい、福井県について調べてこいって、
はい、
昨日宿題を出し出したんですけど、はい、コンディ何か調べて得た情報などありますか？
はい、まあ、福井県は日本海に面している北陸地方で、まあ、新潟とかが含まれるんですけど、うん、はい、雪が多いイメージがあったと思うんですよ、僕が実際やったので、
うん、
なんですけど調べてみると、
うん、
海流、まあ、暖流の影響で、あの海が暖かいので、
うんうん、
雪よりも雨が多いそうです。
あ、
う
ん、別にあのその時雨が降ってたのは聖夜が雨男だからというわけではなく、
いや、もしかしたらあるかもしれないですね。僕雨男なんですってメンバーのみんなとか先生方に言ったら責められましたね、
はい、
おいおいおい、お前かよとかって言われて、
うんうん、
はい、まあ、そんな感じで、まあ、海に面してるっていうのもあるのかなって思うんですけども、
はい、
うん、で、まあ、雨男だっただけで2日間とも雨だったんですけども、
はい、
その福井大学に行く前にですね、やっぱ観光もちょっとしたいなっていうことで、
はい、
短い時間だったんですけども、
はい、
大学に行く途中にですね、
うん、
福井市立郷土歴史博物館というところに、まあ、行きまして、
はい、
まあ、北海道で札幌で言ったらあの開拓の村みたいな感じの、その福井市の郷土、まあ、歴史を学べる場所でですね、まあ、そこでいろいろ見てきたりしたんですけども、
何か印象的なものってありました？
そうですね、僕あまり歴史詳しくないんでこうパッと頭に入ってくる感じではなかったんですけども、
はい、
古墳時代とかのものとかが展示されたりしていて、そのまま古墳、あの僕も入れそうな感じの墓のなんて言うんでしょうかね、
はい、
模型みたいなのもあったりして、
はい、
あ、すごいなっていう思いましたね。でその隣にですね、うん、
はい、
名園があったんです。あの
名園、
名所と呼ばれる場所なんですけども、
はいはい、
陽光館庭園っていうお庭で、
はい、
あんま札幌にはないなっていう感じのお庭だったんですけども、名所っていうのは何だったっけ、
はい、はい、名所というのはあの景色が優れているところとかいう意味がありまして、特に文化庁が学術的価値が高いものなどに指定しているそうです、
はい、
おー、コンディクショナリーだ、うん、
あのどこだっけ、松島とか、
はい、
ここで出てきたよね、なんか、
はい、
うん、そんな感じのところなんですけども、まあ、雨だったので外の景色はあまり良くなかったんですけども、
うん、
まあ、池とかがあって、
うん、
こうお茶屋っていう、はい、まあ、別荘みたいなところもあって、本当に絵になる場所で、
これ
名前もね写真パシャリパシャリ撮ってたんですけども、
うんうん、
本当にいい場所で、その大学に行く前に癒されて、
はい、
さてもう帰ろうかっていう、なんか満足したなって感じでその後大学だったんですけど、
はい、
福井満喫したと、
うん、満喫したなっていう感じで、本当に、まあ、短い時間の中で観光もすることができました、
うんうん、
でラウンドテーブル、まあ、前回お話したように、はい、第一部の、まあ、高校生僕たちの発表と、その後第2部で大学生の報告っていうのがありまして、
はい、
第3部にですね、
はい、
ちょうど5時過ぎだったかな、夕方のラジオが終わった時間ですかね、
はい、
その時間に、まあ、高校生と先生方による、
うん、
何だったっけな、あ、懇親会が行われまして、
はい、
まあ、高校生とか先生方でもうこうバイキングのような感じでいろいろ食べ物が並べてありまして、うん、飲み物とかも、まあ、飲食しながらこう今回どうだったとか、
うん、
僕たちこういう北海道でこういう活動してるんですとか、そういう情報交換などをする会が行われまして、非常に僕もそこで山梨県のお友達ができたり、
うん、
と兵庫県のお友達ができたり、連絡先を Facebook などで交換したりして、非常に価値ある時間でした。楽しくてね、
うん、ちなみにどんな会話したんですか？
そうですね、やっぱ君先生方、その第1部第2部でお話できなかった県の高校生とか先生方と、はい、そうどういう活動してるのって聞かれたり、
うん、
まあ、ラジオやっていてこうこうこうでっていうお話をしたり、
はい、
あと将来はどうなのとか、
うん、
今回大学に来てみてどうでしたかっていう質問を先生方にされたりとか、
うんうん、
あともう全然関係ない話ですね、兵庫県のお友達とは本当 野球どうなのみたいな、そっち阪神ファンだよね、俺にちゃんファンみたいな、そこで楽しいもう雑談とかもしたりしましたね。で、まあ、そのラウンドテーブル、まあ、福井大学から帰ってホテルに戻った後ですね、そのホテル、はい、泊まったホテルがですね、ちょうど山梨県の高校生も同じく泊まっていて、
はい、
でですね、まあ、ホテルで夜お風呂とかね、ご飯も済まして自由時間っていうのがちょっとあったんですけども、その自由時間で山梨県の高校生と大通高校生で、まあ、部屋一つに集まってですね、はい、トランプとかをしたりしたんですけども、ただ楽しむだけじゃなくて、
はい、
今回のそのラウンドテーブルの反省会的なものを行いまして、まあ、実質これ第4部みたいな感じで、ホテルの部屋で今回どうだったとか、あとうちの学校の生徒会はこうこうこうでとかっていう、そういういろんな価値ある情報交換を行いまして、
うんうん、
なんか参考になったなっていうか、あと山梨県の山梨弁っていうのも聞けたので、はい、例えて言うなら何々面って突然言ってみんなびっくりしたんですけど、え、
うんうん、
みたいな、何々でしょって意味なんですね、面って。だからあの昨年話題になった今でしょって言葉も、はい、今面って言ってくれて、あ、勉強になったなと思いました。これからね、積極的に山梨弁も使えるときは使ってみたいなと思います、はい、そんな感じで、はい、楽しい3日間でもあり、非常に充実した勉強になる3日間でもありました、
うん、
はい、本当に、福井大学の皆さん、高校生の皆さん、先生方の皆さん、今回は貴重な経験をさせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
はい、ここからは通りサテライトということで、ここ数日で起きた大通高校の聞き事を、はい、あの振り返っていきたいと思います。
はい、
まあ、早速ですが15日、
うん、
はい、
冬休みが終わり学校が再開しました。
はい、
はい
は
い
はい、
あのいきなりね、はい、通常授業で、
はい、うんうん、その通常授業ってことなんですけど、
はい、
この学校、まあ、2期生だからということもあるかもしれないんですが、
うん、
あの冬休み明けにあの始業式がないんですよ。
そうですね。
なので、はい、いきなり通常通りの授業が行われるって感じなんですけど、うんうん、どうなんですかね、普通の2期生の学校とかでもそんな感じなんですかね。
どうなんでしょうね、うん、でも今回アナウンスも含めて始業式というものはなくて、はい、
ああそうだね、なかった ね、アナウンスあるのにいつも、う
ん、ね、あのこれがないことであんまり、あ、今日から学校なんだっていう時間はなかったような気がします、
うん、そうですね、なんかこういきなり学校通い出したみたいな、
いつも通りですっていう感じがしましたね、
うん、あ、そうですね。そしてその夜ですが、
はい、
なんとたこ焼きパーティーというのがありまして、
はい、
うん、なんか
それだけ聞くとすごい楽しそうな感じがしますけどね、はい、
そうですね、うん、まあどうして行われたのかなって調べたんですけど、
はい、
ただ単にやりたかったからっていう動機らしくて、
うんうんうん、
まあこの大通高校のメディア局の連絡用にメーリングリストっていうのがあるんですけど、
ありますね。
それで突然あの顧問の先生から参加できる人は来てくださいって、ぜひ来てくださいというふうに来て行ってみたんですよ、うんうん、そしたらあの鳥取メンバーのネデとか、
うん、
他にも数名メディア局の先輩方とかもいて、
はい、
まあ、生徒会の役員の人とか、まあ、見たことあるだけで名前は知らないなっていうような人もいっぱいいたんですよね、
うんうん、
であのそこがなんかちょうどいい機会になっていろんな先輩方とか知り合いの人が増えたりとかして、
はい、
で話したりとかしてなんかすごい楽しかったです。
これ主催は誰だったんですか？
あのそれもよくわからないんですよ、
うん、
なんか、はい、あのそれで今回誰が企画したんですかみたいな話もその場で出たんですけど、
うん、
ただみんなでやりたいねってポッと知ってた企画なんだよねみたいな感じで言ってました、
う
ん
う
ん、
まあ、あの大通高校の中で行われたわけではなかったですね。あの、
はい、そうですね、
なんだっけな、
若者支援総合センターですか、
うん、はい、そうですね。そこであの、はい、まあ、フリースペースがありまして、あの貸し出しがされてるんですよ、フリースペースの、
うん、
そこを借りて、うん、あのなん、まあ、やりたい人が集まってやったって感じですね。
はいはい、
でまあいい機会になったみたいでよかったですね。
はい、はい、うん、そして次ですが16日、
はい、
避難訓練がありました、う
ん、ありましたね、
ありましたね、
なんか違ったね今までの避難訓練と、
はい、まあ時間帯はあの 2時間目の終わり、6時間目の終わり、うん、そして
8時間目、
はい、8時間目の終わりとかに、あの
違う10時間目ですね、
はい、10時間目の終わりに行われたんですが、まあ、地震を想定しての避難訓練でした、うんうん、そしてあの体育館に避難したんですが、
はい、
そこで、まあ、普通だったらあの今はあの避難するのに何分かかりましたとか、
うんうん、
あの校長先生があのやっぱり怖いですから気をつけてくださいなど、まあ、お話しされる、うんうん、されて、それでは授業に戻ってくださいみたいな感じになってたんですよ、はい、今まで、ま
あはい、
小学校から中学校とか多分いろいろな場面で避難訓練したと思うんですけど、そうだったんですけど、うんうん、あのその後あの映像を見まして、
はい、
まあ、2011年 の, あの震災があったじゃないか、 3.11
ありましたね。
それの映像を見て見たんですよ、
はい、
やっぱりそういう地震は恐ろしいものだというか、うん、そういうものをあのなんていうか映像でまとめたものを見たんです。それでやっぱりなんか怖いなと思って、
はい、
まあ、開始1週間ですがすごい密な1週間でした。まあ、来週からも頑張っていきたいと思ってます。
はい、
はい、
なんかすごいあれでしたよね。あ
の、そうですね、
避難訓練の内容が地震についてということだったので、うんうん、机の下に潜るだったり、はい、こうドアの近くにいる人はこうドアをすぐ開けるなんていう話もこう各先生によってはあったんじゃないかなと思います、はい、どうでした、はい、皆さん。
そうですね、あと普段はクラスの時間通りだったり、うん、ロングホームルームの時間に行われていたんですが、はい、これが今回久々にいつも通りの授業の間にあったということで、
はい、
普段とは違った新しい、うん、ね、あの避難の仕方とかどの場面にも対応できるようになったんじゃないかなと思います、うん、
はい、
あとは、
いや、あとあの冬休み明けなんですが、あの PC、まあ、パソコンが一新されまして、
待ってたね、
はい、それでなんか本当新しいパソコンがあって、あーすげえやーっていう風にただ思ったんですが、
うん、
噂によると、
はい、
あのメディア局 の,、
はい、あの作業用で使う、はい、
作業用のパソコンがまだなお最新鋭の、
はい、
なんかトップ の,、うん、あの能力を持っているらしくて、
はい、
やっぱりメディア局ってこういうところもすげえんだなって、
はい、ちょっとした自慢話ですけど、はい、
はい
はい、そんな感じで、
はい、
通りサテライトは以上で終わりたいと思います、
はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマは冬の食べ物、懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということで今月のメッセージテーマ冬の食べ物についてここにいるメンバーでトークしていきたいと思います。
はい、
はい、はい、冬、ね、美味しいものといえば野菜で言えば大根とかネギ、はい、果物だとリンゴとかみかん、
はい、
魚はサバとかあとはブリとかも美味しい季節ですよね。
タラ、
ね、
タラタラ
タラもあります。
タラ
そうですね、
タラ
タラすごく推しますね。
タラ好きなんですよ、
はい、
タラって魚辺に雪って書くぐらいですからね、
はい、うんうんうん、あとは他にもいろいろありますけど、みんな好きなものってありますか？理由も含めて教えてくれたら嬉しいなと。
あ、はい、
はい、
僕はあのシチューが好きです。
おお、
なんかさっきはなんか具材の話だったんですけど、なんか県民料理の話なんですけど、うん
う
ん、
はい、
まあシチューってやっぱあったかくて美味しいじゃないですか、うん、しかもなんかじゃがいもとか、
はい、
人参とか、
うんうん、
まあ、鶏肉とか、まあ、いろんなものが入ってて、
うん、
すごい好きなんですよ。
あ、
なんか全部食べられるみたいな、
うんうんう
ん、そんな感じがして好きです。
あとは美味しいものギュギュってあの旨味が詰まってて、
はい、
ね、とってもコクがあったりしていいよね、
はい、
うん、
じゃあ私行きたいと思います、
はい、
私はですね冬 の食べ物といえばっていうのでは、うん、やっぱ冬が来たらうちではあの灯油の石油ストーブみたいなので、あの焼き芋ストーブの上で焼けるんですよね。でアルミホイルで毎年冬になるとあのさつまいもとかを包んで焼くんですよ、うん、であのみんなで美味しいねって言いながらホクホクしながら食べるっていうのが毎年冬あるので、やっぱうちでは冬の食べ物は焼き芋なんです。
おすごい、
いいな、
いいですよね、
うん、他には皆さんありますか？
そうですね、僕は食べ物っていうか飲み物になるのかな、やっぱコーンポタージュとか、自動販売機とかにもありそうなコーンポタージュとか、やっぱココア、はい、もうこっちだと完全に飲み物になるんですけど、うんうん、やっぱいいですかね、冬は外で飲むのがいいんじゃないかなと。
ああいいですね、うん、
あの雪まつりとかもうそろそろ始まると思うんですけども、はい、まあ、昔そうですね、ココア飲みながらはい、歩いたりして、あとチョコレートドリンクとかも美味しかった思い出が雪祭りでありますね。
そうですね、うん、
どうですかシェリーは？
私ですか？そうですね、私はやっぱりこたつで食べるみかんが最強だと思っています。あったかいこたつの中に入って冷たいみかんをこう、ね、あの机の上に置いてあるやつから一個取ってテレビを見ながら食べるっていう、あれすごい幸せなんですよね。あとは同じ原理で言えばアイスとか、北海道ストーブあったかく、ストーブであったかくして、その部屋でねアイス食べたらお風呂上がりとかすごく気持ちいいなと思ってます。
そうですよね、
はい、
私はあれですね、なんかというか、
はい、タラですか？
タラ、いやタラの入ってる鍋も好きなんですけど、
はい、
冬だなっていうか寒くなってきたなって感じるのがこうアカンネと一緒で、うん、家で出てくる豚汁、
あ
豚汁かな、うんうん、あの結構、まあ、秋頃からだんだん寒くなってきたら出てくるんですけど、こう具材たっぷりで、うん、結構大きめの鍋で作って食べるんですけど、なんかそれを食べると体温まるし具材いっぱいで美味しいし、うん、なんかあ冬来たなみたいな風に思うので豚汁が好きです、うんうん、
いいですね、
うん、
やっぱりこういう、ね、豚汁とか汁物が多くなりますよね、
う
ん、冬は、
ね、そうですね、
うんうん、あの実はこれ放送前にちょっと給食の話で盛り上がってたんですけど、
はい、小学校中学校時代とかね、
はい、うんうん、今になってみると給食懐かしいよね、
う
ん、
そうですね、
結構給食はこうあの調理師さんというか栄養士さんが考えて季節のものを出してくれたりするので、うん、こう、はい、自分たちでも知らずの間にこう旬なものを食べていたなんてそんなこともありますよね。
うん、あとはそういう食に関する知識も増えたりして、
うんうん、
あ、ね、はい、
やっぱりこういう給食とか食べ物って大事だなと思いながら、
うんうん、はい、ね、
はい、
あと最後に僕から言わせていただきたいのはやっぱ冬限定ですね、はい、大通高校の食堂はですね、はい、ラーメンがあるはずなんです。
はい、はい、ありますね。
僕もたまに食べるんですけど、はい、あれは美味しいです。
値段冬限定なんですか？
冬限定だったはずですよ。夏はないんですよあれ。
え、そう、
夏なかったはずですよ。
そう、わかん
ない、なんか季節限定なんですね。
ザルラーメンとかと
ザルラーメンはあるんですけど、普通のもう味噌ラーメンは冬限定だったはずなので、うんうん、しかも値段は380円だったはずなので、
あら安い、
うん、踊り高校での受験を考えている人はですね、
はい、
ぜひ食堂のメニューラーメンもあるので頭に入れておいてください美味しいですので、
はい、
こんな感じでメッセージテーマトークこの辺で終わりたいと思います。
はい、2014年始まったばかりですが、私たち1年生の中にも1年前は今の時期苦労した方もいると思います、うん、皆さんは分かりますか？
分かんないです、
はい、あれ？
なんだろう、こう寒さに耐えるとかそういうことかな。
コンディ1年生だけど分かる？
まあ大体その頃は
風邪ひかないようにするとか、
まあそれもそれに関係あるんですけど、
食生活気をつけるとか、
まあ、うん、受験じゃないんですかね。
そうです、受験です。
冒頭でも話出てた、
そうですね、普通受験と聞くと3月のイメージがありますが、大通高校には自己推薦入試というものがあります、う
ん、
その内容は学校側から出された お題を50分で 作文にして出し、その後面接を受けるという形ですが、はい、皆様は面接で受けて質問されたことなど覚えてますか？
なんとなく覚えてますね、雰囲気で、
うん、もう一番最初に緊張してますかって聞かれたことだけは
言われました、ね、
僕も同じくそうでした。
私はですね一般入試だったので、はい、あの自己推薦という形はあまりよく理解していないのですが、うん、過去のお題を少し紹介していきますと、はい、平成20年度は成長、うん、平成21年度は信頼、うんうん、平成22年度は思いやり、うんうん、平成23年度はつながり、うん、平成24年度は幸せでした、
うん、はい、でコンディは一般じゃない、はい、自己推薦だったのかな、はい、
自己推薦でこの学校に入りました。
はい、その時のお題は
成長するというのはどういうことですか、またあなたはこの学校に入ってどのように成長していきたいですか、みたいな感じだったと思います。
ほうほうほう、これ私の勝手な予想なんですけど、成長ってなんか、うん、ちょっと何年か前にも出てるますよね。
そうですね、はい、
そうですね、でもちょっと私の予想なんでこれ聞いてる中学生信じちゃダメですよ。
いやでもまだ参考になるかもしれないので、うん、はい、ね、念のためメモとかはしておいた方がいいかもしれないです、はい、
もう一回言うと成長、はい、信頼、うん、思いやり、つながり、幸せ、成長ときたってことは、いやもしかしたらこう在校生の予想だと、うん、信頼が次来るのかななんて思ったり、いやまあ来ないと思って、うん、挑んでた方がいいかも、挑んでそれでもし信頼だったらラッキーぐらいに思ってもらいたいなと思うんですけど、
うんうん、
なんかちょっとおやおやってなるところがありますよね。
そうですね、
はい、
うん、ですね、
はい、
自己推薦を受けた私のメディア局のお友達も、うん、50分を時間もらったんですが、はい、40分で書き終わり、で、40分で書き終わって10分であと見直しをしようってなったらしいんですが、10分で見直しがちょっと難しいっていう形があったらしく、うん、
はい、
作文はいろいろ文章をまとめたりっていうものがあるんですが、
うん、
その文章をまとめる自分の中で絶対できるっていう確信が少しあったらしく、文章いざお題出されましたってなって書き始めると全然書けなくて困ったっていう人もいるので、作文を少し練習をしてみてもいいかとは思います。
あ、うん、私は一回も作文の練習をしないまま受験したんですけど、やっぱりちょっと難しいなっていうところはありました。
うん、
さっき のほのほの先輩が言ってたように、
はい、
過去問を練習してみるともしかしたらいいと思う、うん、いいかもしれません。
そうですね、と学校で中学で予想されていたものとして、この学校に入りたい理由とか、
うんうん、
この学校でどんなことを頑張りたいとか、
うんうん、
そういうものではなく、もっとこう大通高校らしい
こう道徳的というか、
うん、
な
ん
かこう考えが広く取れるような、
そうですね、哲学的というか、うん、
ありましたね。
うんうん、
ですね、大通高校は普通の高校とちょっと違ってですね、
はい、
保健室にはカウンセラーさんが毎日来て て、はい、いるんですけど、そのカウンセラーさんも予約制など、はい、この間妹からちょっと聞いたんですが、やっぱり受験を自分がもし受けるってなったら先輩とかからの声がたまに聞けたりするっていうのがあると、やっぱ安心するっていうこともあるですよね。
うん、
で私の場合は一般だったので面接になると番号を何番から何番までの人来てくださいっていう状態で、別室で先生と、うん、なんか、
うん、
先生2人の自分1人ってシーンっていうこの中でやってて、ですごい最初のうちは緊張してたんですけど、
と、うん、
いざ面接が終わって、
はい、
で中学校に帰って、じゃあ質問されたこと書いて、で、うんうん、それで次の来年の受験生にこういう質問が出たよっていう参考になるからっていうので、友達が覚えていないっていうことが多かったんですけど、うんうん、
はい、
そういう覚えていないって言ったお友達は面接の練習をほとんど受けていないとか、あとあまりやらなくていいやぐらいの、
うんうん、
自分面接ないしぐらいの考えていた人がやっぱり、はい、やっぱ緊張して全然覚えていないっていうことがあったので、
うん、
やっぱり面接の練習は先生方ときちっと受けた方がお得です ね、 ね、
うん、やっぱり何があるかわからないので、
うん、そうですね、
まあ、備えあれば憂いなすと言いますからね、
うんうんうん、は
い、
あ
とあれだね、
はい、
僕も受験 自己推薦するとき体調が良くなくて、まあ、入院していたので体調が良くなかったんですけど、うんうんうん、まあ、事前に学校の方と連絡しておけば、
はい、
別室受験もすることができますので、うんうん、まあ、作文書くときも僕別室で受験をすることになって、まあ、すごい配慮してくれたので、
はい、
面接も一番最初だったんですね、
うんうん、
なのでそういうところは多分配慮してくれると思うので、体調が悪い方とか本当病気を持ってる方とかは早めに学校の方に連絡しておくといいのかなと思います、う
ん、別室は1人だったんですか、うん、
別室は、まあ、他にも 2,3 人いたんですけども、
うんうん、
まあ、一般 の, その推薦を受ける大人数の教室とかではなかったですね、
うんうんうん、やっぱり人数多いと息苦しかったりしますもんね、
はい、人前に出るっていうか、まあ、人が多いと緊張しがちっていう人も、はい、そういうところにいると自分の実力を発揮できると思うので、
うんうん、
やってみようかなって思ったらそういうふうに申し込んでみることをおすすめします。
あとはせいやと面接一番最初って言ってたんですけど、うん、私結構遅くて、試験作文を書いてから面接を受けるまで2時間半から3時間ぐらいかかったんですよね。なのでその間やっぱり何をしていたらいいかわからない、作文を受けた教室でまたみんなで長時間待っているので、うん、そういう時のために本とか用意しておくのも一つの手かもしれないです。
ちょっとこの好きな本を読んで心を落ち着かせるなんていうのも一つの手かもしれないですし、うんうん、あと時間帯がちょうどお昼にかぶるので、はい、お弁当を持ってきてそのこう緊張した空気の中お弁当を食べる人も確かいたなと思います、うん、
周りにも結構プレッシャーですね、うんうん、
はい、そんな感じで学校受験などある中学生はこのラジオを聞いて少しお得になったんではないでしょうか、はい、
うん、
この辺で受験のお話をちょっと終わりにしたいと思います。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。さて、先ほどあかねがお話ししてくれた自己推薦入試と一般入試の、はい、日程の方をご説明したいなと思います、
はい、
はい、自己推薦入試の方は2014年の2月13日木曜日にありまして、午前部は30名ほど、午後部は30名ほど、はい、そして夜間部は50名ほど募集するそうです。そして海外帰国生徒枠というのも5名程度あるそうなので、はいうんうん、はい、そして検査実施項目は作文と面接ですね、うん、はい、先ほどねちょっとしたヒントっていうか、まあね、ラッキーな情報があったと思うので聞いていて、うん、聞いていた、ね、受験を考えている生徒はぜひぜひ、ね、はい、メモなどを取ってぜひ頑張ってほしいなと思います、
はい、
そして一般入試の方は3月5日と3月6日にありまして、うん、こちらは午前部午後部、午前部は80名程度、
はい、
午後部は60名程度、
うん、
夜間部は40名程度あります。こちらは5教科ですね、公立高校学力検査5教科、
はい、
国語、数学、英語、
理科社会
だね、うんうん、と面接の2つがあります、うん、はい、こちらの方もぜひぜひ頑張ってほしいなと思います。まあ、2回チャンスがあるんだね、こう考えると、
はい、
うん、ぜひぜひ受験生頑張れ、はい、頑張ってください、
はい、
応援しています。
はい、
ではここでちーちゃんからメッセージが来ているので、
はい、
お願いします。
こんにちは、彩りメンバーのちーちゃんです。皆様お疲れ様です。今回自己推薦の話をすると聞いて、
はい、
去年受けた私も話に参加したかったのですが使用でいけないためメールをすることにしました。
うん、
自己推薦は作文と面接です。私自身作文に練習は必要ないと思っていましたが、実際やってみるとかなり難しかったです。当日になりいきなりお題を出されて、それを時間内にまとめる文章を書くのに慣れていない人には大変だと思います、
うんうん、
面接では予想外のことを聞かれたり、普段の言葉遣いが出てしまわないように気をつけていました。緊張もしていたけれど冷静にいけば OK。 今回の結果はそこで落ちてしまったのですが、全体的に雰囲気も少しつかめたので受けてよかったなと思いました。長々と失礼しました。それでは皆さんいい週末をということです。
はい、
うん、
そして彩りにメッセージ届きました。
はい、
ちょっとラジオネームはわからないのですが、はい、ニューゾーン FM から聞いて過去見ています、うん、なかなか面白いです、頑張ってねという応援のメッセージいただきました。
ありがとうございます。こんな感じでね、温かいメッセージもいただいたので、はい、来週の放送も頑張りたいなと思います。来週もよろしくお願いします、ね、今日の放送はせいやと
シェリーと
あかんねと
コンディと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。